開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に呼んでいただきます。では大鶴兄弟、最初に創世記3章の17節を読んでください。
また人に仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。
はい。兄弟姉妹、イエス・キリスト様を救い主と信じ、イエス様に従っていく、そのことによって皆さんは何を得ているでしょう。何が得られるでしょう。もし皆さんが他の人からキリスト教を信じることによって何か良いことがあるのですか、何が得られるのですかと尋ねられたら、何と答えますか。一言で、キリスト教って 何は得られるとですか、何の良いことがあるとですかと言われたら、何と答えますかって話なんですよ。
神様の祝福を受けることができます。
100点満点、その通りです。答えは一言で言えば祝福なのです。祝福です。祝福を広辞苑で引けばですね、キリスト教で神からいただく幸福とあり、もう一つ他の人の幸福を祝い、また祈ることとあります。もう一度言います。キリスト教で神からいただく幸福、もうまた他の人の幸福を祝い、また祈ること、これが祝福です。私たちがイエス様を信じて得られること、それは神様の祝福なのです。ですからここにおられる皆さんは全員イエス様を信じ従うことにより神様からの祝福を受けます。アーメンですね、はい。この祝福の反対が呪いです。ですから呪いとは不幸に陥ること、神からの祝福を受けていない状態です。今連日のようにコロナウイルスの報道がされており、とうとう明日から、学校も休校になるんですか。企業も活動を自粛し、感染者は増えていく一方です。昨年も日本では台風により大きな被害が起こり、今月11日は東日本大震災9年目。どうしてこのようなことが次々と起こるのでしょうか。一言で言えば、今私たちの住むこの地球は呪われているからです。なぜでしょう。それは今読んだところです。17節、またアダムに仰せられた。先ほどは人と書いてありましたね。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのためにあなたの家に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたの家に呪われてしまいました。今私たちの住むこの地球は呪われているのです。この天地と宇宙とその中にあるすべてのものを作りになった創造主なる神様は、人を作り、人をエデンの園に置かれました。園の中央には2本の木があり、命の木と善悪の知識の木、その善悪の知識の木についてこう仰せられました。では大鶴兄弟、2章、同じ創世記2章の15から17まで読んでください。
神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取 取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。
あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるそのとき、あなたは必ず死ぬ。しかしながら女は蛇に惑わされ、その木から取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べてしまい、神様のたった一つの戒め、命令を破ってしまいました。これが今日の人間の全ての不幸の始まりです。善悪の知識の木から取って食べてはならない。どういうことでしょうか。自分勝手に善悪を決めてはいけないということ。よし悪しを決めるお方は神様を一人、神様の基準、命令に従いなさい。しかし今日人間は神を信じず従わず、自分の善悪を持ち、自分勝手に生きており、自分の正義で争い、互いに傷つけ合っています。これが今日の人間の姿です。はい、3章の18-19、大鶴兄弟読んでください。
土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから、塵に帰らなければならない。
すべての原因は神から離れ自分勝手に生きている、これが原因、今日の人類の姿です。結果、すべての人間に最大の不幸である死が訪れました。あなたは必ず死ぬ。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから。全く私たち人間の運命は絶望的です。すべての人間は絶望の中にあります。誰もこの死から、呪いから逃れることはできません。そのような絶望的な私たちのところへ希望をもたらすお方、イエス・キリスト様は来てくださいました。新約聖書に移ります。ガラテヤ書3章です。はじめに大鶴兄弟、3章13節だけ読んでください。聖書の朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。13節です。
キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。キリスト教の教会へ行けばどこにでも十字架があります。十字架を語らない教会は正しい教えではありません。イエス・キリストによる救いを贖いと言います。贖いとは買い戻すという意味ですが、分かりやすく言えば身代わりという意味です。イエス・キリスト様は私たちの身代わりに十字架にかけられました。そして十字架の上で私たち人間に降りかかった三つのものを完全に取り除いてくださいました。第一に罪です。神を信じない、神に背いて犯した罪のすべてをその血によって清め、取り除いてくださいました。今日聖餐式を持ちました。ヘブル書9章22節、血を注ぎ出すことなしに罪の許しはありえません。レビ記17章11節、命として贖いをするのは血です。 イエス・キリストの十字架の血によってですね、清められない、許されない罪は一つもありません。2番目が病です。十字架で鞭と槍と手足の釘で打たれたイエス・キリストの体、イザヤ書53章4節、誠に彼キリストは私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。5節、キリストの打たれた傷によって私たちは癒されました。キリストの打ち傷は私たちの病の癒しのため、回復のため、健康のため、キリストの打ち傷によって癒されました。3番目が呪いです。キリストが十字架にかけられたことにより、私たち人間がですね、負わなければならない呪いをキリストが全て身代わりに負ってくださいました。申命記の21章の22から23節、私だけお読みいたします。こう書いてありますもし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなた方がこれを木に吊るすときは、その死体を次の日までに木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。ユダヤ人たちはですね、当時は死刑の方法は石打ちの刑しかありませんでした。十字架刑はローマ兵がもたらしたものです。しかしユダヤ人たちは、自分たちはどんな死刑のですね、方法であっても、もう絶対十字架だけはかかりたくない、もう心底を持っていました。なぜなら十字架刑というのは木に吊るされた刑、永遠に神から呪われると考えていたからです。もうこれだけは絶対にかかりたくない、ユダヤ人たちは思っていました。その十字架にキリストはかけられました。そして木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。十字架の上で死なれたイエス・キリストは3日目キリストは3日目に墓からよみがえってくださり、私たちにとって最大の悲しみ、敵である死をも滅ぼし、キリストにつながる者に復活の命を与えてくださいます。ガラテヤ書に戻りましょう。キリストが十字架にかけられ、私たちの身代わりに呪われてくださり、私たちから呪いを取り除き、呪いに変えて祝福を与えてくださいました。では踊る兄弟、14節読んでください。
このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。
はい、14節一緒にお読みいたします。はい、このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。クレイシマイ、このガラテヤ書3章13、14の御言葉、ぜひ覚えておいてください。これはあなたの祝福をですね、神様が保証してくださる御言葉だからです。ここにアブラハムが出てきます。アブラハムは旧約聖書の人物ですが、信仰の父と言われ、すべて神を信じる者のお父さんですから、信仰によってアブラハムが受けた神様の祝福を私たちも信仰によって今の時代受けることができるのです。ではアブラハムは神様からどんな祝福を受けたでしょうか。アブラハムが受けた祝福は7つです。皆さん、週報の裏側を見てください。アブラハムへの祝福、ガラテヤ3章14節と書いてありますですね。はい、順番にいきます。創世記を開きましょう。12章です。じゃあ大鶴兄弟、12章のですね、1節だけ読んでください。
主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。
はい、アブラハムが受けた第一の祝福、それは神に選ばれたものであるという祝福です。ここにおられます皆さんも、エペソ1章の4節5節にこう書いてあります。神は私たちをキリストイエスによってご自分の子にしようと、世界が創造される前から選んでくださいましたとあります。エペソ1章の4号です。皆さんは神様に選ばれたものです。これが第一の祝福です。第二の祝福、同じ創世記の、では大鶴兄弟、15章の6節を読んでください。
彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。15章6節、はい。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。信仰によって義と認められるということです。イエス・キリストを信じることによって、信じるだけで全ての罪は許され、神との関係が回復される。これを救いと言います。信じるだけで救われる。信仰によって救われる。ですね。これが2番目の祝福です。私たちもイエスも信じるだけで全ての罪が許されですね。永遠の命が与えられます。3番目の祝福で大鶴兄弟、15章の5節を読んでください。
そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。
はい、聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。15章の5節。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる、ね、あなたの子孫はこの空の星のように増え広がり、ね、数多くなるです、ね、第三の祝福は子孫繁栄の祝福です。今日アブラハムのです、ね、子孫であるイスラエル人たちは全世界に散らばっておりです、ね、本当に数多く増え広がりました。4番目の祝福、創世記少し後ろの方ですが22章です。はい、じゃあ17節、大鶴兄弟読んでください。
私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。
はい、ここにも子孫繁栄の祝福されて、祝福が記されていますが、後半です。あなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。つまり勝利する祝福です。この罪の世にありて敵に勝利する祝福です。私たちですね、聖書では神に従う私たちの敵は3つです。第一、この世の支配者である悪魔サタンです。2番目、この世です。この世の価値、世的なものです。3番目、私たちの肉、古い罪の性質ですね。これが私たちの敵です。サタンとこの世とですね、罪の性質、これが私たちが戦うべき敵です。第一ヨハネ5章4節5節にこう書いてあります。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。 世の価値観から私たちはですね勝利することができます。まあ今日ですね、ノーベル賞受賞者の多くはユダヤ人もしくはユダヤ系の人々、ユダヤ人は本当にですねアブラハムの子孫は祝福されています。はい、5番目の祝福に行きます。創世記25章です。で、オゼル兄弟7、8節を読んでください。
以上はアブラハムの一生の年で175年であった。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き絶えて死に、自分のために加えられた。
アブラハムは175歳まで生きました。平安な老年を迎え、長寿を全うして生き絶えて死んだとありますですね。はい、5番目の祝福はですね、健康と長寿の祝福です。健康で長く生きていることは神様の祝福です。第6の祝福、少し前、創世記13章に戻ってください。2節です。では、オゼル兄弟読んでください。
アブラハムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。
アブラハムは、まあ、この場合はアブラハムという名前の前のアブラムですが、家畜と銀と金とに非常に富んでいたですね。経済的な祝福ですね。しかし問題は、この祝福が呪いに変わらないためにですね、いつまでも続くために、この経済的祝福は一つしなければいけないことがあります。アブラハムはそのこともしました。14章の18から20読んでください。
さて、シャレムの王メルキゼデックはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は糸高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよ、アブラム。天と地を作られた方、糸高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された。糸高き神に誉れあれ。
アブラムは彼を祝福した糸高き神の祭司メルキゼデクに対し、すべてのものの10分の1をお返ししました。経済的に祝福されたいと願う兄弟姉妹たち、必ずイエス様にその10分の1をお返ししてください。あなたは継続して持続して祝福を受けることができますですね。そして7番目の祝福がですね、創世記、少しいきますが、22章の18節です。では、オゼル兄弟22の18読んでください。
あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。
聖書を開いている人、ここを一緒にお読みいたしましょう。22の18。はい、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからであるですね。このことは、まあ、12章の3節にも記されていましたが、祝福の元いとなる祝福です。つまり、あなたが神様の声に従う、聞き従う家に、あなたの属するグループ、家族が、会社が、学校が、団体が、国家が祝福される。あなたのゆえにですね、その集まりが祝福されるですね。あなたは祝福のもといとなる祝福です。これは本当に素晴らしい祝福です。伝道者滝本明先生は結婚し、子供が生まれました。で、その時鉱山トロコース会社にですね働いていました。そこは金が取れる鉱山だったのですが、どうしても家族を養わなければいけない。鉱山で働きましたが、鉱山の同じ仕事仲間がですね、滝本明ね、滝本 お前一生懸命働いたって給料もらえないぞと、この金庫は今 金が出ないんだからということを言われました。自分は家族がいる、お金がある、それで神様に乗りました。イエス様どうぞこの金庫からですね金が出るように、イエス様どうぞ助けてください。そうすると彼が働いてやるだずっと金が出続けたんですですね。そして彼はですねお給料をもらい、家族を養うことができました。やがて彼はですねその金庫を辞めることになりました。ピタッと出なくなりましたですね、金がですね。なぜなら会社の社長が金が出たことを感謝しないからですですね。だから滝本先生の家にその金庫は祝福され、彼が働いている間ずっと金が出ました。兄弟姉妹、あなたの家にあなたのですね属するグループが祝福されるのです。だからあなたは自分が働いている会社のためにですね、家庭のために、組織のために祈らなければなりません。この会社が繁栄しますように私を祝福してください。そのことによってあなたは大きな恵みを受けるでしょう。私もその体験があります。まあ、前も話しましたけどね、設計事務所に勤めていましたら2年目、大きな大きなですね設計依頼が来ました。当時ですね、万博、大阪万博がですね開かれた後で跡地をどうするかというですね、話になりまして、そこに、アパートを作ろうとですね、何かこう開発しようということで、そのですね都市開発の設計依頼が私の事務所にですね転がり込んできましたですね。もうそれはそれはですね、なんていうか大きな祝福でした、まあ、そのおかげで私大変大きな恩恵を受けたことがあります。神様は祝福してくださいました。ガラテヤ書のですね3章の14節に戻ります。今アブラハムがどのような祝福を受けたかということを7箇所、旧約聖書の中から見てまいりました。この神様がですねアブラハムにお与えになった祝福ですね、7つありました。神に選ばれたものである祝福、信仰によってですね義とされる祝福、子孫が繁栄する祝福、敵に勝利する祝福、健康と長寿の祝福、経済的祝福、祝福のもといとなる祝福、祝福の裏に書いています。アブラハムが受けた祝福はこれですですね。今度はですねイエス・キリストによって私たち異邦人に及ぶと書いてある。その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるものとなると書いてあります。アブラハムに与えられた祝福のすべては、今私たちにはですね神を信じる者にお与えになる聖霊によって私たちに届けられます。聖霊様の働きの一つは運搬係なのです。聖霊はイエス・キリストが十字架で成してくださった御業を私たちに運んでくださる役割をするお方なのです。聖霊様は運搬係なのです。だから聖霊によってこれら祝福が私たちのところに届けられます。それはあなたの信仰によるのです。どうぞイエス・キリストの弟子である兄弟姉妹たち、あなたは約束されたこのアブラハムへの祝福をあなたも受けてください。資格があるわけですから。皆さんは神様の子供です。信仰によってこれを受け取ることができるのです。どうぞ求めてください。アブラハムの祝福を受け取るいただく条件は、兄弟姉妹、たった一つです。一つです。どうしたら私はこの祝福を受けられるでしょうか。条件はたった一つです。そもそもですね、善悪の知識の木から取って食べたゆえに呪いが来ました。呪いの反対が祝福ですから、反対のことをすればいいわけです。つまり善悪で歩まないということですですね。自分の善悪を決めないですね。自分で良し悪しを決めない。聖書が神の御言葉が死なさいということを疑わずそのままですね従っていく、これだけです。 だから呪いの反対のことをすれば祝福になるわけです。なぜ呪われたか、善悪の知識の木から取って食べたから呪われたわけです。では食べなきゃいいわけですよ、ね、で食べないということはどういうこと、自分の考えで歩まないということです。つまりイエス様が死なさい、聖書が死なさいという基準にですね戻ればいいわけです。やる神の声に聞き従うということだけ、たったこれだけです。祝福の条件はどうぞ聖書的価値観を身につけなさいと私は言い続けておりますけども、自分の善悪ではない聖書的価値観考えでどうぞ歩んでください。これが祝福される、たった一つの条件です。頭で理解できなくても、経験がなくても、計算に合わなくてもですね、聖書がしなさいというならそれをいたしましょう。全てのことについて感謝してください。そして皆さん、祝福を受けた皆さんにはもう一つのですね、神様から任された務めがあります。そのことを見ていきます。第一ペテロ3章を開いてください。8節9節です。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。ではお続きを、第ペテロ第一3章の8、9を 読んでください。
最後に申します、あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜でありなさい。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。
はい、8節9節一緒にお読みいたし、一緒にお読みいたします。はい、最後に申します、あなた方はみんな心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜でありなさい。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。仕返しをするなって書いてある。悪いことをされても仕返しをするなって書いてあるの、はっきり言うんですね。なぜか、仕返しどころか祝福を変えて与えなさいって書いてある、ね、私たちはこの務めがあります。変えて祝福を与えなさい、あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。これは今日の説教のタイトルです。皆さんは祝福を与えるために人にですね、祝福を施すためにですね、皆さんはイエス・キリストによって選ばれて、そしてイエス様によって祝福を受けているのです。イエス様の弟子である兄弟姉妹たち、皆さんは今度は祝福をですね、その人々に与えなければなりません。どうしたらいいでしょうか。聖書に人を祝福する方法は聖書的には5つです。これも修法に書いています。どうぞ見てください。人を祝福する方法、第一、語りかけることです。はい、救世軍の創始者の娘キャサリン・ブースはいつも人にこう語りかけました。あなたは大切な人です。ですね。あなたは大切な人です。神様も私たちを祝福し、語りかけてくださっています。イザヤ書43章4節。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人を祝福する第一の方法、それは語りかけです。ですね。あなたがいて嬉しいですよ。ですね。生まれてきてくれてありがとうですね。あなたは大切な人です。私は本当にあなたを愛していますですね。語りかけです。2番目の方法ですね、褒めることですですね。よくやりました、私はあなたを誇りに思いますですね。褒めることです。欠点を挙げつらわないでですね、欠点ばっかり指摘しないでですね、ちょこっとでもよかったら褒めることです。 コーチングのですね、ルールがあります。私たちメンタリングをしていますね。で、コーチングのルールの一つはですね、小さな変化を喜びましょうということなんです。人は一度に大きく変われないのです。まあ、変わる場合もあるかもしれません。変われないのです。でもですね、昨日は立つことができなかった。でも今日は立てる。昨日は歩けなかった。今日は歩ける。昨日は走れなかった。今日は走れる。ですね。小さな変化を喜びましょう。で、これはコーチングの原、メンタリングの原則なんです。クレシマ、褒めましょう。ですね。これが祝福なのです。私たちは祝福を受け継ぐために召されています。はい。第3番目はですね、適切な触れ合いです。まあ、日本人はこの習慣あまりありませんが、握手をするとか、手を置くとか、ハグをする。これはですね、特に幼い子供に対してはとても有効です。マルコ10章の16節で、イエス様も子供に手を置いて祝福されたと書いてあります。ですね。はい。3番目は適切な触れ合いです。4番目ですね。素晴らしい未来を語ることです。ですね。夢を持たせ、夢を語るんです。あなたは将来こうなるんですよ。大川先生、大和カルバリーチャペルのですね、貧しかった牧師の息子、小学校の時、京都まで、東京に住んでいた、神奈川ですかね、東京に住んでいた京都まで修学旅行を行けなかったですね、貧しくて。それでお母さんの髪の毛を引っ張って行った。なんで自分だけですね、クラスで自分だけ、修学旅行に行けないんだと。でお母さんなんて言ったか、お前は京都に行けないぐらいで怒るのか、今にお前は世界中を回る伝道者になるんですよって。で実際彼はそのようになりました。そのように夢を語るのです。夢を語るんです。あなたはこうなるんですよとですね、夢を語るのです。はい。5番目、未来に対して投資することです。金銭や助けの手を伸べます。奨学金やですね、事業の投資。私たちは今ワールドビジョンを通してエルサルバドルの7歳の男の子ディエゴ・エゼキエル君を祝福していますですね。彼のために毎月ですね、私たちは奨学金を送っているわけです。これは祝福なのです。そのようにですね、金銭や助けの手を伸べること、これが祝福です。5番目のね。5つ申し上げました。語りかけることです。ですね。あなたは私にとってとても大切な存在です。褒めることです。小さな変化を喜びましょう。特に人を教える立場にある人ですね。いかんいかんって言うんで、ね、よくできたよくできたと言いましょうですね。適切な触れ合い、子供に対してですね、顔を撫でてあげたり、頭を撫でたりですね、祝福しましょう。素晴らしい未来を語りましょう。未来に対して投資をしましょう。はい、一箇所聖書を開きます。箴言の11章です。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。箴言11章の25節です。では、大鶴兄弟、読んでください。
おおらかな人は超え、人を潤す者は自分も潤される。
はい、聖書を開いている人を読み出します。はい。おおらかな人は超え、人を潤す者は自分も潤される。皆さんは人を潤す者になってください。あなたも潤されるわけです。人を祝福するものになってください。あなたも祝福されるのです。イエス様も仰せられました。受けるより与える方が幸いです。私たちは常に蒔いたものを刈り取るのです。人を潤せばあなたは潤されま す, です、ね、人を祝福すればあなたも祝福されます。皆さんが神様の祝福を受けたならば、事実受けているわけです。あなたも他の人を祝福することです。人は蒔いたものを刈り取るからです。兄弟姉妹、皆さんは自分が神様 から祝福されるだけでなく、その祝福を人に与えですね受け継ぐためにキリストにあって召されました。イエス・キリストを信じ従うことによる神様からの恵み、それは祝福です。アブラハムが受けた7つの祝福は全部皆さんも受けることができます。どうぞこの御言葉の約束に幼子のようにですね、単純に信じ従い、神様の祝福をもう豊かに受けてください。そしてその祝福を他の人にも与える兄弟姉妹になりますように、イエス・キリストのお名前によって祝福をいたします。私はいつも最後に祝福いたしますという言葉で説教を終えるんです。で、祝福をいたします。ではお祈りしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。兄弟姉妹、皆さんがイエス様を信じて得られるもの、それは一言で言えば祝福なのです。今私たちの住むこの地は呪われています。最初の人が神様に背いたからです。しかしその呪いをイエス・キリスト様が十字架にかけられたことによって、ご自分が呪われ、私たちから呪いを取り除いてくださいました。私たちは呪いに変えて祝福を受けるものになったのです。ですからどうぞ祝福を豊かに受けてください。そして次に、祝福を自分だけのものではなく、祝福を受け継ぐもの、与えるものになってください。私たちはそのためにキリストにあって選ばれ召されたと聖書に書いてあります。この祝福に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でどうぞお祈りしてください。感謝決心悔い改め、どうぞ主の前にお祈りいたしましょう。はい、天のお父様、ありがとうございます。皆をあがめ感謝いたします。イエス様は私たちのためになんとなんと大きなことをしてくださったことでしょうか。絶望的な希望のない私たちに、死に定められ永遠の滅びにある私たちのために、自ら十字架の上で私たちの罪と病、呪いの一切を負って死からよみがえってくださり、私たちに希望を与えてくださいました。今日はその中の祝福について語りました。呪いは完全に私たちから取り除かれています。イエス様が受けてくださったからです。呪いに変えて私たちは祝福を受けるものになりました。感謝です。そして祝福を自分だけのものにしないで、どうぞ祝福を受け継ぐもの、与えるものと変えてください。なおなお神様の祝福が兄弟姉妹の上にありますように、イエスの御名によってお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今総額流れております先ほど賛美しました聖歌402番、ご一緒に賛美いたします。そして感謝の捧げ物の時を待ちます。どうぞご用意ください。